三谷建設工業プレゼンツブループロジェクト、今週のゲストは坂本龍馬の甥、坂本直弘の子孫、夜叉子になられます栗山英樹さんです。よろしくお願いいたします。まずは栗山さんのひいひいおじい様になられますよね、はい、坂本直弘さんという方はどのような方かと申しますと、はい、ご紹介いただけますか。
はい、直弘はですね、まあ、よく高知では直観さんってよく言われてると聞きますけども、はい、坂本龍馬の甥っ子ということで、龍馬のお兄さんの権平の、まあ、息子にあたると、いうことになります。その直弘なんですけども、直弘が生まれた時はまだ龍馬が当然活躍してた時になりますので、
はい、
まあ、叔父の活躍を、まあ、見聞きしてたのかなと思います。で、明治7年にですね、板垣退助とか片岡賢吉、らが設立した立社っていう政治団体があるんですけども、はい、併設された学校がありまして、立志学者、そちらに入学されて英語を中心に学ぶ傍ら、住民権思想とかですね、運動を行っていくような形になります。で、明治18年に県会議員になるのと同時にですね、キリスト教に入信されて、その後ですね、いろんな政治的な活動を行ってます。北海道にですね、キリスト教を、まあ、伝えるっていう目的と、あとは、龍馬の意志を継いで、蝦夷地開拓っていうことでですね、北光社を設立して、県民の方、500名か600名って聞いてますけども、と一緒にですね、北見、今の現在の北見になりますけども、はい、そちらの開拓に当たった方になります。
はい、
北見はその時まではただの原野だったんですけども、うん、その開拓に、まあ、最後晩年は乗り出したと。
北見市と高知市は姉妹として県もしてますよね、はい、まあ、その礎となったのが、はい、ひいひいおじい様でいらっしゃるということですね、はい、北海道を開拓っていうのは確かに龍馬さんの遺言のようなものでしたもんね、
はい、
そうですね、
はい、
その直弘さんがひいひいおじい様になられる栗山さんですけれども、はい、直弘さんと栗山さんの家系はどうつながっていらっしゃるんですか。
まあ、直弘の娘が、直井ということで、その直井のですね、そのさらに、娘が私のおばあさんにあたる美代に、なります、
はい、直井さんのご主人が弥太郎さんとおっしゃる方で、この方も高知の方ですか。
はい、熊本出身ということを聞いてます。
あ、そして、まあ、坂本家に入られた、はい、ということなんですよね、はい、弥太郎さんと直井さんの間には10人のお子さんがいらっしゃいまして、
はい、
おばあ様になられる美代さんは9番目のお子さんで、はい、6番目のお嬢さんということです、
はい、
お兄様には有名な直行さんというふうに親しまれている直行さんもいらっしゃるんですよね、
はいはい、
六花亭の絵画などを手掛けた方でもいらっしゃいますよね、はい、美代さんがおばあ様で、その美代さんのお子さんが栗山さんの
父親になります、
はい、お父様で、
はい、
そしてそのご長男でいらっしゃるのが、はい、栗山家当主ということになりますね。
栗山家、はい、
英樹さんです、
はい、
そんな栗山さんは現在高知県在住でいらっしゃいます、
はい、
北海道に渡った直弘氏のご子孫がなぜ高知にいらっしゃるかと言いますと、
はいはい、まあ、おばあさんまでは、札幌におりまして、祖父が北海道の大学におりましたので、まあ、結婚することになり、その後銀行員で満州支店に勤務になりました、
はい、
まあ、ソ連の侵攻があって、満州から逃れ、帰ってきたのが、知人のいた兵庫県ということで、私の祖母もそうですけども、私も祖母と一緒にずっと暮らしてましたけども、長く兵庫県の宝塚市で生まれ住んでおりました。
そうなんですね、はい、中学高校大学までは兵庫ですか。では、
はい、そうです。
で、その後
今の大同生命に入社しましたので、大阪東京以外もですね、いろいろ転勤で、
そして頂戴したお名刺によりますと、はい、大同生命保険株式会社、はい、四国支社高知営業部営業部長、はい、栗山秀樹と転勤で高知にいらっしゃったんですね、
はい、見事来ることができまして、はい、今半年今日なりますけどね、本当に来れてよかったなと思ってます。
それまで高知っていうのは来たことは、
子供の時、小学生の時に、親に連れて来られて龍馬の話を聞いたりとか、まあ、子孫であるっていうことを教えてもらったのとですね、まあ、同じように自分に小学生の子供がいましたので、5年前に子供を連れてきて桂浜で子供に伝えたということですね2回、来たことがありました。
2回来たことがある、はい、それまでその初めて高知に来るまでは、はい、坂本龍馬のどうやら僕は子孫みたいだなということは分かってたんですか？
よくおばあさんとか母親からも聞いてましたので、
美代さんから、はい、なので知ってはいたけれど も
そうですね、
少年時代高知に来て、はい、桂浜に行きましたか？
はい、行きました。
龍馬さんを見て、はい、どう感じましたか？
まあ、親戚だなんだ本当に身内だなというふうな身内意識が強かったですね。
転勤で高知にいらっしゃって、はい、今感じていることはどんなことですか？はいはい、
本当にその龍馬がもう根付いてる、当たり前の話なんですけど、高知の方からしたらですね、もうその深さにもうびっくりします、
うん、
単に歴史上の人物じゃなくても県民の心の中に生きてる人物かなっていうのは本当思いますし、龍馬に関わるお祭りとか行事が非常に多いので、もう本当に来てびっくりで、他県にいては分からなかったことだらけですね。
まさか高知に転勤になるとは思って、でも見なかった？
いや、3年4年前からずっとですね、この高知営業部長というところに希望は出してまして。
そうなんですか？
はい、まあ、来れる年齢というのはだいたい今ぐらいの年齢なんですよね。
今おいくつですか？
今46ですけども。
なるほど。
ずっと高知と言って念願かなって。
へえ、はい、何か感じますか、高知に来て、はい、DNA 的なものが。
DNA はですね、ちょっとこの写真っていうか、龍馬にひいおばあさんを顔が似てるんじゃないかなとか思うんですけど、
ひいおばあさんは直
井
さんですよね。
はい、あとですね、うちのおばあさんもそうなんですけど、同じような顔だったりとか、
うん、
なんかこう顔が似てるんですよね。あんまりこう彫りの深くない、子供の時から感じてました。
資料でですね、はいはい、お写真をね、家族写真を、はい、おばあ様の家族写真をお持ちいただいてますけれども、はい、平たい顔族ですか？
そうなんですね。
確かにひいおばあさんの直井さんは龍馬さんに、は
い、ま
あ、
そっくりだと思います
ね。似てます ね。結構いろんなお話は聞いてました。
龍馬の話というよりも直感、直弘以降ですかね、やっぱり身近な話でしたので、まあ、そういうのはよく聞いてました。
どんな話だったんですか？
直弘が北海道に移り住んで釧路だったりとか、まあ、札幌にこう転々としてたんですけども、まあ、その当時はよく龍馬の形見がたくさんあったりとかですね、ただ大正の初めに釧路で大火があって、まあ、その半分ぐらいが燃えてしまったんですよね。まあ、そういう話だったりとか、まあ、うちのおばあさんの場合はその龍馬がつけてた刀を一緒に撮った写真があってですね、つい最近まで家にあったらしいんですけど、亡くなってしまったんですけど、まあ、そういった思い出だったりとか。
亡くなってしまったっていうのは写真ですか？
写真をですね。
なるほど、
はい、
その刀自体は
京都 の国立博物館に寄贈してますので、現物はですね、もう触ることもできないですけども、
あ、はい、いわゆる最後、中岡慎太郎と共に切られた時に刺してた、
はい、刀ですか、
はい、はい、
それも一部大火で一部鞘の部分が燃えちゃったみたいなんですけども、うんうんうん、まあ、その他いろいろ寄贈してますので、まあ、それは国の宝として保管していただくためにっていうことを聞いてますけども、
うんうん、あとひいひいおじい様の企画展もこの前開催されたんですよね、はい、高知県内で、
はい
はい、
自由民権記念館でこの4月から9月の間まで企画展をされてました。ちょうど私が赴任した4月に直後に開始するということで、ご連絡いただいて、私が引き継いでる形見を 展示いただいたんですけども、
はいはい、その形見を今日はね、はい、あのスタジオに大変貴重なものをお持ちいただいてます、
はい、
これが辞書なんですよね、
はいはい、英字典ですね。1890年の印刷と書かれてますので、直弘が立志学者で英語の勉強をしてましたけども、まあ、その時に使ってた辞書と思います。
かなり大きい百科事典のような辞書になります。
そうですね、
はい、英辞書なので、英単語を英語で説明しているというものでお勉強してたんですね。
そうですね、その時はなかったんですね、今の和英辞典みたいなものがですね。
これを使ってその英語の勉強であるとか、まあ、社会情勢政治学に生かしていたという、ことなんですよね。こういったものが博物館や資料館、また企画展になってしまうっていうご親族がいらっしゃるっていうのはすごいですね。
いやいや、これもう高知だからですね。今まで私の家で眠ってましたので、もし高知に来なかったらですね、これ一生人に見ていただくこともないままだったと思います。